おはようございます。素晴らしいワーシップをしてくださった皆さんにありがとうございます。そして今日、礼拝の担当してくださったフォーギブの皆さん、ヨジンさん、ヨシエさん、本当に心がかせる話ありがとうございます。祈りシリーズを続けたいです。本日のタイトルは叫んで涙を流しながら祈るです。本日はイエス・キリストの祈りから学びます。まあ、先日、安倍元総理が亡くなられたことを聞き、ただただ、悲しく思っています。心からご冥福を祈ります。皆さんで一緒にお祈り時間を持ちたいと思います。天の神様、数日前に本当に悲しい出来事がありました。安倍総理は素晴らしい政治家だけでなく、この富ヶ谷の教会にとっては隣人です。本当に悲しく思っています。今世の中では戦争など犯罪などさまざまな罪によっての苦しみがあります。どうか神様、悲しんでいるご家族の方々、そして国民の一人一人、どうか神様からの慰めが与えられますことをお祈りします。こういう大変な時だからこそ、神様から希望を持つことができますように、少しでもキリストの福音が人々の慰めとなりますようにお祈りします。今日の礼拝の時間で主イエスキリストから苦しい中でどのように祈るか心から学びたいと思います。どうか私たちを憐れんでください、助けてください、そして強めてください。どうか悪に負けない力を与えてください。あなたの栄光がこのような状況の中でも現れますことを祈ります。イエスキリストの御名によってお願いします。アーメン。ありがとうございます。皆さんは涙を流しながら祈った経験はたくさんあるのではないかなと思います。最初のポイントは激しい叫び声です。皆さん、叫びながら祈ったことありますか？また叫びながら祈ることが日々の習慣でしょうか？自分の人生において、普段はそんなに激しい叫び声で、祈らないようにしてます。ちょっと私は悪い癖があって、音楽を大音量で聞いて、近所迷惑だといつも子供に怒られます。声が大きいんですよね。はい、声が大きくので、激しい叫び声を朝早くしてしまうと近所迷惑になると思うんですけど、自分の人生で一つ記憶残ってるのは2001年、私は当時キャンパスに所属していましたけど、一緒に奥多摩で川沿いで大声で叫びながら祈るという時間を設けました。まあ、川の流れの音があったので、本当に大きい声で祈らないと誰も聞こえないので、みんなでわーって叫んで祈りました。私の番になった時に大きな声で非常にわがままな祈りを神様に捧げました。神様、男の子ください、可愛い女の子がもう2人います、今回はできれば男の子にしてください。なぜか神様がその祈りを叶えてくださいました。叫び声の祈りをするときに一つちょっと注意事項がありますので、これはちょっときちんと話したいと思います。やっぱり近所迷惑にならないことを考えるべきだと思います。聞いた話ですけど、私の友人の鈴木陽祖さんが結婚する前にハウスホールに住んでいて、兄弟たちが屋根に登って激しい叫び声の祈りを、まして英語で祈る習慣があったそうです。陽祖さんもそのように祈っていた時に警察に通報され、屋上から飛び降りようとしているのかと誤解されてしまったそうなので、くれぐれも叫び声の祈りは場所と近所の方に配慮しながら行いましょう。はい、じゃあちょっと真剣になりましょう。本日のテーマ聖句を読みたいと思います。ヘブライ人への手紙5章7節から10節新旧約で読ませていただきます。キリストは肉において生きておられた時、激しい叫び声を上げ涙を流しながらご自分を死から救う力のある方に祈りと願いとを捧げ、その恐れ敬う態度のゆえに聞き入れられました。キリストは御子であるにもかかわらず 多くの苦しみによって従順を学ばれました。そして完全なものとなられたので、ご自分に従順であるすべての人々に対して永遠の救いの源となり、神からメルキゼデクと同じような大祭司と呼ばれたのです。この聖句を通して主イエス・キリストの祈りの姿勢や心構えを学ぶことができます。激しく叫びながら、涙を流しながら祈りました。彼自身を死から救う力のある方に祈ったと書いてありますか。このように祈った場面は死を目前とした場面だったでしょう。ここにはキリストの祈りが聞き入れられたと記されています。しかし彼は死から救われたわけではなく、十字架にかかって死にました。そうであれば彼がどのような祈りを捧げたのでしょうか。死から救ってくださいと祈らなかったことがわかります。キリストの祈りが聞き入れられた理由は、神様を恐れ敬う態度でした。新改訳の聖書では経験という、ちょっと難しい言葉が使われています。これは、英語ではパエティという言葉で、これは古代ギリシャ以来の西洋の特目の一つであり、親は神々に対する忠誠心、敬う心、孝心を意味することです。英語の聖書だと Reverent Submission という言葉です。キリストは神の子であるにもかかわらず、神様を恐れ敬い、苦しみを忍び、従順を学ばれたと書いてあります。嫌なこと、されたくないことに対しても従順に受け入れました。それによってキリストは完全なものとなられた。これはどういう意味ですか。もうすでに最初創造の時からいらっしゃる神の子は、もうすでに完全パーフェクトではないでしょうか。実は英語でパーフェクト、またはマチュアという表現、日本語だと完全、大人、成熟という表現で使われるギリシャ語の言葉はテリオスという言葉です。マタイの5章、天の父が完全であるようにあなた方も完全でありなさい。もう一つはテリオスが使われるのは、いろんな箇所で出てきますけど、ヘブライ人の5章の14節は、これは硬い食物は大人のもの、成熟したものという表現であります。つまり私たちもキリストの弟子として霊的に成長して成熟したものになりたければ、彼と同じく苦しみを耐え忍び、苦しみの中で神様を恐れ敬う態度を持ちつけることが必要です。その中で、苦しみの中でも神様を恐れ敬いながら大きな声で叫び、涙を流す姿、これがまさに私たち主キリストの姿であります。コロナになってからこの2年半、皆様も多くの苦しみを味わっています。今でもそうかもしれません。円安が続き、コロナの恐怖、集まれない難しさ、世界では戦争、差別、強盗、犯罪などがあり、何もできない私たちがこのような時だからこそ叫びながらの祈りが必要です。兄弟姉妹の皆様も弟子としてキリスト様のように叫びながら祈っていますか。キリストはいつこのような叫び声の祈りを捧げましたか。これはおそらくゲッセマネの祈りだったのではないかなと思います。そこを深く読んでいきたいと思います。2番目のポイントはこれです。神の御心に服従しながらそれをつかみ取る。神の御心に服従しながらそれをつかみ取る。この服従とつかみ取るというちょっと対照的に聞こえるような言葉をあえてこのポイントに入れました。ルカの22章41節から44節、ゲッセマネの祈りを読みましょう。そこでご自分は弟子たちから 石を投げて届くほどのところに離れて、ひざまずいてこう祈られた。父よ、御心ならば、この杯を私から取り除けてください。しかし、私の願いではなく、御心の通りにしてください。すると御使いは、が天からイエスに現れて、イエスを力づけた。イエスは苦しみもだえて、いよいよ切に祈られた。汗が血の雫のように地に落ちた。神の御心に服従しているキリストの姿があります。汗が地の雫のようにこぼれる、その苦しみの中、神様に対して恐れ敬い、神様の御心に従うという謙虚さと従順さを持って祈っています。から十字架の杯は飲みたくありません。怖いからです。しかし最終的に自分の願いではなく、神様の御心に従う決意があり、祈りながら必死に戦っています。もう一つの箇所、今度はマタイの26章からゲッセマネの祈りを読みましょう。それからペテロとゼベダイの子2人と一緒に連れて行かれたが、イエスは悲しみもだえ始められた。その時イエスは彼に言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。こう離れないで、私と一緒に目を覚ましていなさい。それからイエスは少し進んでいって、ひれ伏していると言われた。我が父よ、できますならば、この杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の願うようにあなたの御心のようになさってください。イエス様は死ぬほど苦しいと言いました。私たちは時々軽々しく死ぬほど疲れたとか言いますよね。でもこれは別次元です。この苦しみを耐えられないほど辛いと神様に訴えています。一人で祈れなくて、弟子たちに一緒に祈ってくれ。この辛い切ない思いでいっぱいです。杯を飲みたくないです。怖くて弱くて逃げたい気持ちでいっぱいです。その中ひざまずいて叫びながら涙を流しながら祈って奮闘しています。最後は必ず神様の御心に従う決心があります。この時点ではまだ彼の心は準備できていません。続けて読みましょう。44から46。イエスはまたも彼を置いていかれ、もう一度同じことを繰り返して三度目の祈りをされた。それからイエスは弟子たちのところに来て言われた。まだ眠って休んでいるのですか。見なさい、時が来ました。人の子は罪人たちの手に渡されるのです。立ちなさい、さあ行くのです。見なさい、私を裏切る者が近づきました。三度目の祈りでようやく心が整われました。この時キリスト様は神の御心に服従しているだけではなくて、立ち上がって神の御心をつかみ取りに行っています。神の御心が自分のものになっています。消極的ではありません。受け身ではありません。嫌なことも神様の御心として自分のものにして、そこには確信があり、積極性があり、力があります。自分を裏切る者に対して怖がるのなく、逃げるのなくて、自ら向かっていきました。これが力強い祈りによって変えられた主の姿です。そしてこの確信、この心構えを十字架の最後まで、息を引き取るまで貫き通しました。これは本当に素晴らしいです。我々からするとありえないことです。この中の生活で 私たちはいい意味で従順さを生み出しました。集まる上でルールがたくさん提示されながら、皆さんは文句一つ言わずに守ってくださっていることに本当に感謝しています。日本の国民の皆様、そして兄弟姉妹たちは本当に素晴らしいと思います。マスク着用って言われたらちゃんと着用してくれます。消毒してくださいって言ったらやってくれます。本当に皆さんは素晴らしいと思います。外国を牧会している伝道者から聞くと、相当そういうところでも困っている話を聞きます。神様ありがとうございます、日本の教会を牧会できて。でもそれと同時に悪い意味での消極性、受け身を生み出してしまいました。この中の中で、あなたの神様との関係でのあなたの神様との関係、または確信が実は浮き彫りになっています。そこで神様が何を明らかにしましたか。自分から学ぶ姿勢、相談する姿勢、その謙虚さがなくなってしまっている兄弟姉妹たちがいるかもしれません。今は朝早く起きなくても、電車に乗らなくても、汗かかなくても、もしかすると着替えなくても、自分の部屋から礼拝に参加できるようになってしまいました。3年前は考えられないですよね。日曜日の朝10時にアラームセットするってありえなかったですね。前は自分の部屋からパソコンで仕事をしたり、または世界中の人々とどんな時間でもズーム越しで電話会議をできるようになりました。時には画面オフ、ミュート、そういう選択肢もあります。この中で皆様の中に受け身、消極性、妥協が生み出されてないでしょうか。私自身も振り返ってこの2年半、コロナの中、消極的になった場面が多かったです。難しい状況の中、不安を抱えながら、まあいい意味で安全だった、悪い意味では最低限受け身のミニストリーをやったんじゃないかと考えることがあります。ところで悔い改めようと思って勝負しました。一昨年の What's Going On の時、結構燃えて何かしようっていう思いがありました。リビング・ザ・ライフシリーズ、黙示録シリーズ、いろんなところどころで立ち上がろうと思ったところがありましたけど、上がったり沈んだり、上がったり沈んだり、その2年半でした。実はこのコロナ禍の中で、海外の責任も飛躍的に増えてしまって、オンラインで非常に重い海外の教会の問題に関わり、責任を取る立場になってしまいました。今振り返ると自分はとても受け身でした。そして受け身の人分かるんですよね。ズームの時、ズームに入ってる時、なんかね、椅子の後ろに座ってるんですよ。で、顔が小さいんですよ。でも積極的な人は顔が大きいんですよ。で、声も大きいんですよ。その姿勢で分かるんですよ。私ずっとなんとなくこれで早く終わんないか終わんないか、そして時々ズルして何か、ね、机を片付けながらそこにズームにミュートオフにしてる。これは受け身な状態です。私は忠実に服従して責任を果たしていると思っていました。でもそれは勘違いでした。これはキリストの従順さと全然違います。彼は戦って涙を流して血を流して神の御心を自分のものにして掴んでいます。やらせられているのではなく、自分から追い求めています。4月にシーコアグループの3カップルでコロナ禍の中ベトナムに来ました。それほど大変な状況でした。幸い神様働いてくださり、今は問題が解決しつつあります。私は正直言って行きたくなかったです。怖かったです。私は小さい頃からずっと飛行機乗ってるんですけど、 まあ、子供の頃以来初めて飛行機に乗るのが怖くてたまんなかったです。もう10分おきにずっとアルコール収集して、誰か近づくとあっち行けみたいな感じで、コロナなりたくないなりたくない。現地に着くとマスクしてない、オーマイガー。実は正直言ってハーレムさんの信仰に引っ張られてベトナムに来ました。私は受け身でした。でもそこからだんだん神様が私の心を変え始めました。受け身なとき難しくなると私たちは諦めます。傷つくことを恐れて心を注がなくなります。うまくいかないと、辛いことがあると被害者意識になります。自分はこんなに頑張ってるのになぜこんなに大変なんだと不平不満をつぶやきます。忠実にしてるからと勘違いして自分の心がわがままとプライドでいっぱいであること、気づかないことがあります。キリストは不平不満を一切つぶやくことがなく十字架にかかりました。怖くても恐ろしくても痛くても自ら進んで十字架に向かいました。兄弟姉妹たち、もう一度弟子の態度、弟子の心に立ち返りましょう。立ちなさい、行きましょう。自分を殺そうとする敵がいても怖がらなくていい、神様がついてるから。一歩前に踏み出す決心をしてください。その一歩踏み出すことは一人一人にとっては違います。無茶をやれって言ってることではないです。自分にとっての一歩です。隣の人と比べることじゃないです。小さな一歩でも大きな一歩で構いません。一歩は一歩です。被害者意識は悔い改めましょう。受け身でただ待つのはやめましょう。言い訳すること、自分の不安、恐れ、罪をごまかすのやめましょう。先ほどの聖餐式になったように認めて、姉妹に助けてもらって、一緒に祈ってもらって助けてもらいましょう。消極的な信仰はクリスチャンには許されません。それは滅びの道です。はい、先日大阪の教会を訪問しました。体が動けない中で戦っている谷康明さんに心からインスパイアされました。そばで支えている純子さん、大阪の兄弟姉妹の皆さんの信仰は立派です。から体が動けない中、いつも言ってくれます。たけしのこと祈ってる。私はね、すごく感じるんですよ。自分が弱い時に人の祈りに支えられていることを心から感じます。私は3月会った時に彼に、ちょっとした自分が作った表彰をあげました。 Most Inspiring Disciple。彼の姿は私にとってそうです。どんな試練があってもよりキリストのようになっていく。これは素晴らしいお手本でした。今回大阪で私は歴史を書き換えるというテーマで大阪に行きました。最初の日、これは道頓堀の金龍ラーメンというところに行きました。そこには意味があって、過去に大阪の教会に関して私もつらい記憶があります。最初のミッションチームのリーダーは私のディサイプラー、親友で、彼は離れてしまいました。一緒に金龍ラーメンに行った記憶が残りました。今回一人でそこでラーメン食べながらこういうふうに心でつぶやきました。この6年間、三好夫妻が大阪に行ってから大阪の教会は生まれ変わりました。若者にあふれていて、信仰のヒーローにあふれていて、もう過去の呪い影はなくなったというふうに自分の心でつぶやきました。次に私は、生まれて初めて和歌山県というところに行きました。実はここは私の父方の祖父が、生まれ育ったところです。私はこの一番右のコーナーにあります。彼は90年ほど前に亡くなりました。私は彼のほどほとんど何も知らないです。古い戸籍上に和歌山県海南市黒江737番地って書いてあります。市役所に行ったら何も教えてくれなかったのでグーグルしました。グーグルしたらこの空き地にたどり着きました。私の亡き祖父が何歳までそこにいたかもさっぱりわからないです。私の父の名前は菊夫です。祖父の名前は吉尾です。みんな喜ぶっていう感じです。長男の兄は 木久扇です。彼は喜ぶ久しい惜しく、まあ、皆さんがすでにご存知ですけど、私の母が竹子で私が竹子です。私の父はこの祖父を憎んでいました。一回だけしか話を聞いたことない。祖母が亡くなるまで家も見せてもらったことないです。父が言うには暴力を受けて、父が10歳の時に借金を残して病気で死にました。一度だけ叱りながら僕に話すとき、あいつは死にやがったという言葉を使いました。私が受け継いだ欠陥、恥、スキーマ、不信、虐待、またはさまざまな罪、悪い言葉、悪い心、まあ別に先祖のせいにするわけじゃないんですけど、こういうところにルーツがあるってこと、最近思いました。で、私は今回、まあ父の日が終わってあまりにも恵まれた子どもたちに感謝する上で、ちょっと視点を変えて自分の父が子どもの頃のことを考えて手紙を書きました。すごく不思議な感覚でした。この空き地に立って、親父、おふくろの写真出して、じいちゃんばあちゃんの写真出して、私は会ったことがない、何も知らない山崎芳雄さんに手紙を読みました。彼を叱りました。なんで親父を傷つけたんだ。まあ私は彼のこと正直何もわからないです。裁く資格はないと思います。でも彼に対して怒りを発するよりも、意外とその手紙の中で父と母が戦ってくれたこと、暴力を受けたにもかかわらずそうじゃなくて立派な父と母で素晴らしい人生を与えてくれたこと、この、まあ、祖父がいたその前で称えました。子供の頃の自分の父親がどれほど傷ついたか、つらかったか、その側面で初めて物事を考えました。今まで自分はやっぱりわがままで未熟だから、父親に傷つけられたばっかり、被害者みたいな観点でしか彼を見つめていなかったです。たくさん泣きました。疲れ果てました。終わった後、不思議な感覚でした。祖父を憎むことじゃなくて、もっと父母を感謝するようになりました。最後にこう言いました。芳雄さん、私はあなたを許します。そしてイエス・キリストのおかげで私の人生は変わりました。あなたが父にやったこと、その暴力、その呪い、キリスト様のおかげで私は自分の子供にそういうことをやってないです。一切そこから解き放されました。まあ、そういう言葉で終わりました。改めてキリスト様によってどれほど自分の人生が変わったか、感動して感謝する場所になりました。私たちは過去を変えることはできません。でも過去に対してどのように思うか振る舞うかは自分たちが決められます。皆さんも積極的に向かってください。自分の過去、自分の先祖の過去、自分の罪の過去、過去は変えられない。でも過去に対してどう思うか、どう反応するかは我々次第です。キリストは罵られても罵り返さなかったです。そしてクリスチャンの私たちは彼が受けた傷によって癒されています。私たちは許されただけじゃなくて癒されているものです。私たちはキリストの受けた傷のおかげで癒されて許されているものなので、この傷ついている世の中にこの癒しのメッセージを伝えていきましょう。イエス・キリストを見習って叫びながら、涙を流しながら祈りましょう。そして神様の御心を受け身で服従するんじゃなくて、祈って祈って戦って、それが辛い御心であっても自ら掴んでいきましょう。立ちましょう。一歩進みましょう。前に向きましょう。まだ大変なことが多いんですけど、この世の中はキリストの福音を待っています。ありがとうございます。